藤原ひろです。
夫の帽子です。
友達の C さんです。
藤原ひろのなんなんやろ、略してひろなんは雑談聞き流し系番組です。1月1日のはず
1月1日が月曜日
1月1日が月曜日ですね。月曜日配信なんで、ということで新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
テンションが低い。本当だから新年元旦の早朝にこれ更新されてるはずなんで、
まあまあそんな朝から聞かへん。
まあまあまあまあ、
もう2024年
ですね。というわけで新年おめでとう会ですよ。
はい、
はい、去年の末が株の会で終わってるんですよね、
うん、
あ、
そうそう、なんで1年振り返りとかを全くしてなかった、
しなかったですね、
はい、というわけでちょっとだけそういう話しましょうって思って、あの2023年どうでしたかっていうやつをそれぞれ自分にとっての漢字一文字で表しましょうっていう。
難しいなえ、もう決めました。
僕はこれ別のとこで同じで喋ってるんですけど、
うん、あ、そうなん
ですね、同じでいいんかなと思って。
同じでいいんじゃないですか、そんなコロコロ変わるって、ね、なんかおかしいんで、
はい、
はい、じゃあ帽子から。
え、ほんまに、
うん、決まってるし。
あ、2023年の今年の感じ、
はい、今年の感じ、
まあ、僕はあの超えるっていう字。
おお、
越境の越です、ね、
めっちゃかっこいいじゃないですか。
いやいや、そんなかっこいい話じゃないですけど、その内容的にも全然、
うん、なんか超えるってなると超越の超、
ね、なんか乗り越えた感じ
やっちゃうけど、そうじゃなくて、そう、あの
引っ越しの越しなんですよ。
そうそうそうそうそう、
そっか、
うん、そうなんですよ。でもそう、超えるっていうとすごいこうなんか向上心ある感じになっちゃうから、
うん、
引っ越しましたよっていう話。
そう、腰の方の
引っ越し引っ越しましたよ。の
そうです、そうです、
腰
そうです、超えるです、その超える。まあ、だから去年の5月
そうですね、
引っ越したから、
うん、
引っ越しビッグイベントでした
ね。引っ越し結構大きかったんで、
ね、大きい大きい、
うん、
と、あとはその猫が我々を超えていったっていうのが、
お
お、一個
そうです
かかってるというか、
う
ん、うん、旅立っていったね、
うん、
そういうそういう言い方もできるかなと思って。
なるほど、
うん、で我々はその猫が亡くなった悲しみを超えていく。
お
それ全部超える、全部超えるですね。
いろいろ合わせて、
うん、なるほど。
引っ越しもしたし、辛いことも乗り越えていこうっていうような、
うん、
そういう年やったかなっていうのが2023の個数でした
。
で、まあ僕はだからそれこそ去年に父親がちょうど亡くなったんで、
うん、
まあ、その悲しみもようやくこう超えてきたかなっていうところで、まあ、猫が亡くなったんですけど、うん、
だから
そういうのがこう徐々にこう乗り越えていくっていうのがあった年やったなっていう。
はい、
はい、
いいですね、
超えるです、
はい、いい感じですね、
うん、まあ、そうですよね、
うん、
まあ、すごい個人的です。
いや、個人的な感じなんで、
そうそうそう、
大丈夫です。
あの税みたいな、ああいう
税はね、ちょっとね、
いいんで
税かなって
思うんで、あれちょっとシステム変えた方がいいですよね。
あ、今年の漢字の決め方ですか、
う
ん、
そう、あれ清水寺でしたっけ。
そうです、そうです、
清水寺の住職が一人のその独断で決めるべきやと思う、うん、
あ、
投票じゃなくて、投票するといつもしょうもない感じに決まるしね。やめたらいいのにって私は思ってる。
関係のね、あれなんで、漢字検定の教会のやつなんで、その住職一人ってなったらもう趣味やんってなっちゃうから、
もうそれぐらいの方がなんか面白みがあるっていうか、
まあね、まあ、それはね、それはそうですけど、
読めへん感じとかやりそうですね。仏教のあれ出てくる、お経に出てくる
変に凝った感じ。
でもそっちの方が確かに知りたいかも、
うん、
普段あんまり、
まあ、公募するにしても公募した中から住職が選ぶとか、
うん、はいはいはい、はい、
ね、あれ一番多いの選んでるだけじゃないですか。 そうですね、そんな最も平凡な感じになるに決まってんのに。
平凡な感じ、まあそうですね。 ね、ワンのほんま親鸞の乱みたいなの出てきたら
心はみたいな
書けへんし
意味も聞きたいじゃないですか。
確かに何が含まれてるのか、
ね、今年の何を反映したのかみたいな。
そうそうそうそう確かに聞きたい、そういう説法を聞きたいですね、うん、そんなダメ出しが来るとは思わへんかった。
私毎年すごいイラついてるんですよ、あれが発表されるたびにまだやってんのと。そう
ですね、去年とか何も覚えてるんですけど、戦いとかでしたっけ。
あ確かに戦争がなんか反映された
あれってでも年明けやったっけ
かな、
開戦
忘れた、
いや2月とかやったか
な。あじゃあまだか、
えもう
んあれ2年目なん
えたあれもっと前か戦うやつ
忘れました、ね、
もうだから去年の感じも別に覚えてないん
で。そうですね、オリンピックあったら金とか、
そうですね、
大体そうですよね。ほんまに、うん、何のひねりもなくて、
あんま気にしたことなかったから全然覚えてないです
ね。私はね、
はい、
私ももうすでにあのブログに書いてるんですよ。
あそうなんですね、はい、はてなに、
はてなに書いてるんですよ推し活のはてなブログに書いてるんですよもうなんで さっきに私言っちゃっていいですか、
はい、
じゃあね、私はハテナブログで税って発表されたその日に自分何やったらなって考えたんですよ、うん、でその帽子より先に考えてて、うんうん、で私の漢字を聞いてから帽子出してきたんで、
うん、
かぶってるんですよね、
はいはいはい、
私はね暮らしの暮らすっていう字です。
ああ、はい、ですね
やっぱりまあ、だいぶ暮らしが大きく変わったっていうのがあって、それは、まあ、引っ越したっていうのもそうなんですけど、その引っ越すにしてもマンション暮らしやったのが一戸建てに引っ越したっていうので
だいぶ違いますよね。だいぶ違うんですよ、
普通のマンションからマンションへの引っ越しより全然やっぱね、
もしかも永住する地ですからね。
そうそうそうそう、なんでその今までで一番暮らしが大きく変化した。本当や、そうなんですよ。であとはまあ、その猫を、見送ったっていうのもこれ含まれてるんですけど、暮れるっていう日が暮れるの暮れるっていうのもあるじゃないですか。なんで
一緒に住んでるん
だよね。
そう
そう、琥珀そう琥珀の人生が暮れたっていう、そういう意味での暮れる
なるほど、
そうそうそうそう、ちょっとだから意味
が結構捉え方が違うっていう、
うんうんうんうん、
中身対象は一緒やけど、
そうそうそうそう、
面白いです ね、
ね かぶってるけど、まあ、ちょっと違う。
なんかでも2人とも一つの感じにいろんな意味をかけてきてちょっと凝ってるじゃないですか
いや僕はだって最初家か猫にしようと思って
直接的すぎるもう一つね、その暮らしが変わったのは、
うん、
あのリッスン、もう最近ずっとリッスン、うんうんうん、リッスン言ってるけど、リッスンで遊び始めてから、
うん、
まずその聞くポッドキャストの番組とかも変わった
わけですよ。あ、そうですね、
そうそうそう、なんで普段あの聞いてるものも変わったし、夫婦で同じものを聞いて同じような発信をしてみたいな時間ができたんですよ、うん、なんか前よりもヒロナンでこうやって収録してるっていうのとはまた別に習慣がちょっと変わったみたいな、
リスの共通の趣味みたいな、
そうそうそうそう、そう、それも含めて暮らし方が変わった
っ、そうですね、
はい、
推しもできて、
そうなんです、推しができたの大きいですよ推しができてブログを始めましたから ねえ、そうそうそう、
っていう字なのかなってちょっと思いましたね
だけ
後半ですけどね、
後半だいぶ後半です、10月入ってから
と
か、まあま
あ、クレはちょっとクレに近い
なんか暮らしの、はい、うん、その感じでした。
なるほど、
はい、Cさんは。
私はやっぱもう育ってるっていう時かな、
うんうんうんうん、
4月に保育園に入れて、
はい、
仕事復帰したっていうのが多分一番大きい変化で、
うんうん、
保育園に入ることで私にとっても新しいコミュニティができて、なんか私自身が新しい組織に入ったみたいな、
うんうん、
あのそういう保育園なんで、なんか保護者を結構巻き込む系の保育園なんで、
はいはいはい、
そこで 新しいママ友パパ友ができたことで、なんか自分もちょっと親として育ったし、まあ、子供もそうだ保育園新しい世界で育ったし、
うんうんうん、
やっぱそれに尽きるかな。
尽きるね。すごい、だって成長を感じるはずですもんね、
うん、
大きい。
あとはその6月の断乳っていうのが私の中ではすっごい、もうすんごい大きな出来事だったのが父っていう字も考えたんですけど
いや確かに
離れるっていう字でもいいなと思ったんですけど、
あ、はいはいはい、
まあでも その辺かな、やっぱりもう、うんうん、
確かに離れるもん、
離れるもいいです ね、
そうです
ね、京都も離れるし、
そうそうなん
です、やっぱそっちにしていいです
か、そうなの、
離れるにしようかな、
そうなの
そなんか離れすぎててその2つもその
初めての
父離れと、
うん、父離れ子離れ、
はい、
初めての親離れ、初めての保育園生活での親離れからの、はい、京都からの離れるで、
うんうん、まあ、でも確かに育てるは数年間全然、うん、
これからもまだ全然ずっと、
うん、離れるっていうのは今年大きい、
今年は離れるにしていただけます
離れるで新さんは離れるということで、みんななんかあれですね、ちょっとこう一つさよならみたいな感じですね。あ、
本当です ね、
ねえ
まあでも今までもね、いろんなとこ住んではるし、
うんうん、でも仕事も持っていくつもりやったんですけど、うん、ちょっとタイミングよく後任が見つかってしまいまして、
そっかそっか、
もうあと数ヶ月で離れることが決まったんで、うん、
あららららら、え、じゃあ
会社の方ですけど、
うん、個人にやってるやつはそのまま、
うん、フリーランスの仕事はまあそのまま続けて、会社員ではなくなる、
園に預けにくくなったりしません？
あ、それはね、うん、もう大丈夫なんです、認可外なんで、も
う、あ、そこそこそこじゃ向こうでまたあれですか、
向こうではもうフリーランスで行こうかなと思ってます。
もう企業でどっか、
企業は、ね、大変、
そうなんですよね、
当てがあったらというか、そういう入ってきたらね、
うん、なんかやっぱ企業で勤める楽しさもあるんで、できれば、うんうん、ね、ちょっと誰かと一緒にチームで働くみたいなことしたいんですけど、
う
ん、
楽しそうだ、
知り合いもいいんから、
うん、
次に香川行ったら、まあでもまあとりあえずはフリーランスで生活基盤を作ってみたいな、
まあね、落ち着くまではそら
すぐに離れへんやし、来年からとかでもいいね
いやでもでもやっぱり、まあまあママ友とかができるのが一番心強いかもしれないけど、自分が何かの自分だけのつながりをその土地に持つって結構
大事なんですよ ね、
そう、それがあるから、
そう、
割と積極的に探してもいい気はします、
うん、でちょっとほらこの間 その保育園のクリスマス会で久しぶりにフルート吹いた話したじゃないですか、
はいはいはいはい、
それがすごい楽しかったんで、フルートをまた吹こうかなそこ経由でちょっと趣味のつながりを見つけるのもあるかなみたいな。
どんだけいるんですか、なんかそのフルートを吹くっていうどういう集まりになるんですか、
楽団みたいな、ね、
そうですよね、どうやってそんな、うん、でもしかもフルート吹く人見つけてもね、一緒に二人で吹いてもね、なんかいろんな楽器がいないと、
そうまあでも音楽隊みたいな、
なんか先生を見つけたらそれ
は、あ、ちょっと
習いに行くとか、
習いに行くのはありですね。
え、なんかピアノちょっとね、あの一時期趣味にしてたじゃないですか。
そうピアノはちょっと子供に習わせるタイミングで私もそこで一緒に習おうかなみたいな計画はあるんですけど、
ずるずるとそこからつながるかもしれない、
ね、あ、そうですね、
うんうん、なるほど、
感じいいですね、毎年やりましょう、
いや、やりましょうやりましょう、うん、そう、結構私は人にすごい聞き回るみたいなよくやってたんですけど、あ、そういえば去年とかやってないな、
やってなかったですね、
そうなんですよ、忘れてたって思って、去年が新年一発目何の会したとか覚えてます？
へー、何やろう、
予想してください、
あ、なんか今年の目標とか言ってたんかな、
ね、今年の目標っていうよりかは
やり残したこととか、
ね、それ年末にしてたんですよ、
あ、
そこがずれてるからもう分から
ないいや、まあそうやねんけど、うん、その年末までにちゃんと 今年嬉しかったこと何ですかっていう話したんですよ。
ほうほうほう。
で、来年何があったら嬉しいですかっていう話してたんですよ。ほうほうほうほう。覚えてます？
全然覚えてない
。C さん、自分が何があったら嬉しいかって覚えて、
全然覚えてないの。何やろ。
予想してください。
仕事復帰かな。仕事復帰したいって言ってたんかな、うん、
言ってました。
あ、言ってた。
まず、まだ縁決まってなかったんで、第一希望か第二希望に受かると嬉しいって言ってました。
あ、それは本当よかったな。第一希望に入って、ね、よかったよかった。まさか1年足らずで辞めると思ってへんかったけど。
で、仕事に精を出せれたら嬉しい
って言ってました。あ、そうですか。
はい。
はい、じゃあいい年やったな。
ね、叶った。
そうですね。
ね、そうなんですよ。
1年でついえてしまった。
早かった。
いや、帽子覚えてますか自分
は。だってこの間言ったから。
なんて
聞いたよ。
はい。で、
あ、だから僕はその、まあ、家族の絆がどうとかっていう話を確かしたんで、去年は。
え、家族の絆が
もう一回なんか確認できたみたいな、そういうやつだった。
あ、お父さんの件で。
そうそうそう、う
ん、
振り返り、
最初が良かったことって確かにそう言ってた。
そうですね、振り返りで、う
ん、今年は何もなかったらいいなって言ったけど、 あったなって
そう、平穏無事であったら嬉しいなっていう流れで、なんかみんなが健康で猫も健康やったらいいなって言ったけど猫はちょっと亡くなっちゃったんで、でなんかそのそうやったらいいなって言ったらそうじゃなくなるっていうのがあるから、あんまり言いたくないみたいな言ってた。おまあ、確かにあっちゃったって思って、うん、そうしゃあないからね、そんな
来年言います、今年どうしたいか言います。
いや、それはどうすんの、あんのプログラムというか、
プログラムね、ちょっと先に私が去年何言ったか言っていいですか。今年こうやったら嬉しいっていうやつが、2023年あの新しい連載立ち上げられたら嬉しいって言ってたんですよ。
お
ー、そう、なんか
も
う
もうそうやった気がする。
特筆することとして、うん、ちょっと叶わなかったですね。
ギリギリ、
いや、ギリもうこの時点で年またいでるから配信がちょっとね、なかなか難しくて、
うん、
ずっとその連載に向けて温めてはいたんですよ、担当さんとずっと、うん、その連載を目指した作品作りはしてたんですけど、ちょっとテーマが結構渋いので、うん、なかなかこう号を出せるようなものになってなくて、
うんうん、
なんでね、できれば来年その今年ずっと、去年か、2023年ずっと温めてきたやつを24年こそ表に出せれたら嬉しいなみたいな話になってます今。はい、ちょっとね、なんかね、私と担当さん的には面白いって思えてるんですよ、
うんうん、
今書いてるものが。
どの辺の段階まで今進んでるんですか、そのなんか
今は
構想っていうか。
一応具体的にネームを書いてる状態で。ああ、そうなんですね。そうそう。で、いきなり連載が厳しいんであれば、ちょっと一旦読み切りとして書いてみましょうみたいな感じで、あわよくばその読み切りが好評やったらそのまま続けたいっていう気持ちで書いてはいるんですけど、うんうん、一応その読み切りとしてのネームを今書いてるところです。
へー。
はい。で、それが担当さんと私はちゃんと面白いって思ってるけど、まあ、それ紙面に載るかどうかは、ね、編集部編集長の意向があるので、
なるほど、
そうクリアできるかどうかはちょっと分かんないんですけど、まあ、それをね目指せたら嬉しい。
楽しみ
割とね、一番最初はやっぱり少女漫画誌じゃないよなっていう感じになっちゃいはしたんですよ。テーマが渋いんで。
そうですよね、
うん、なんか青年誌とかの方が多分読み味としては正解みたいな感じになってて、うん、もうちょっとライトな読み味にもしても面白いやろうと思えたんで、うん、 そうそうそう、それをねちょっとね頑張りました。
調整を、
はい、
へえ、そっか。
というわけで私の2024年は引き続き新作が発表できたらいいなっていうやつですということで、どうですかお二人は2024年、今年こうだったら嬉しい、うん、嬉しいこと、目標っていうか。
去年は両方あってんのかな、はい、
去年
良かったこととはもういいの、はい、
2022年良かったことの話ですか。
23年か、
うん、23年、
うん、まあ、いやいいけど、いいけど、いや2人ともどっちも言ってるから
何やったっけな、
そう、あ、そう、
何やったっけな、なんですよね。
じゃあいいよ。
何やったかな、そこまで聞き直して自分の
やつは。でも帽子のお父さん絡みのことやった気がします。
私が2022年良かったこと、
うん、
忘れたっけ。なんか家作りの話もしてた気はするんですよ。
もう始まってた、
ね、そうそうそうそう、うん、
まあ、あとは建てるだけのとこまで行
った。そう、なんか無事に建ったら嬉しいなっていう話もしてたんで、うん、まあお父さんのこと、
いや分からん。いや何も覚えてへんから、
それ何も覚えてない、
うん、そうですね、
はい。
まあいっか。
はい、何ですかね今年あったら嬉しいこと。出てこないの。
いや、いろいろあるんですけどね、
うん、ないかな、
まあ、去年もね、帽子はない
って言ってたんで、うん、なかったかな、一緒や
った。今年こと で、
あ、精神面と、
うん、
身体面で健康である、健康に子育てができること、
はい、あ、大事大事、そうですね。
で、まあ、香川での生活を楽しめること、
うんうん、そうですね、それ
ぐらいにしておきます。
楽しかったら嬉しい。何回目になっちゃった。全然いいんですよ、もっと欲張って。嬉しい、ただ嬉しいことやから、目標じゃないから、
うん、いや、それに
それぐらい、それで、じゃあそれぐらいで。そうですね、健康、もうみんな老人みたいになってきた。
健康第一。
健康で平穏無事で。なんかあれ、
もともとないから、
うん、家内安全みたいな願望がね、うん、これあったら嬉しいみたいな、ね、
あ、ちょっと、もうちょっとノートの日記を書けるように、私もブログというか、うん、書けたら嬉しいな。
嬉しいな。あ、でも確かに新しい暮らしのね、うん、備忘録みたいな
本ももっと読めたら嬉しいな。
嬉しいな、ね、いっぱいあるですよ。嬉しいことは。そんなもんか。
あ、でも暇やったらいいなっていうぐらい。暇が欲しい。
暇やったら嬉しいなって。
忙しかったもんね、いろいろ。
ずっと、そう、去年というか、
暇やったら何をしたいんですか。
ぼーっとしたい。
あ、
飼い主が入って
きた。うそやん、うそやん。
どっからやろ、どっからやろ、
どこ、ど
こですか。開いてる、開いてるからですか。
どっか開いてます。
え、でも開けてあるよ。
開けてあるのか、
うん、どこも開いてへんけど、ここのうちのサッシは、
うん、結構
開いてる、隙間がある。
これはあれですね、またペットボトルで作るべきですか。
開いてないんですけど、
網戸があるだけやろ、
うん、開いてないんですけどね。
前回もね、我が家でカメムシ出ましたけど、飛びましたね、飛びましたね。よし、よしよしよしよし、あ、行きました。行きました。はい、これでも出れないはずです。
すごーい。
またカメムシが出て中断してしまいましたが、まあ、とりあえずちょっと振り返りをしつつ、嬉しい嬉しいこと話をしたわけですが、
はい、
もう一つね、あの Spotify まとめが2023年も出たので、
はい、
まあ、2023年どうやったか、
ヒロナンがどうやったか、
はい、そうです。ポッドキャスター向け Spotify まとめ2023、
Spotify まとめ
2023、
リスナーと心が通じ合っていた1年です。
これ、この文 じゃないやつあんのかな。
あ、みんなそうなんや。
多分ね。
早速振り返ってみましょう。
はい、これ
トップエピソード、
はい、
ベイビーワルキューレ2021ベストかも。
そうなんですよ、一番人気のトップエピソードがエピソード54のベイビーワルキューレの回なんですよ。
これ21って書いてあるんで
去年じゃないですよね。
そうなんですよ、これはだから去年一番聞かれた。
あ、そう、そういうこと。
そうです、そうです。今までそう配信してる、別に2023年に配信されたものとかじゃない、今までの
番組遡って誰かがベイビーワルキューレで検索して聞かはったってこと。そうなんですよ。そうなんや。
これ多分ベイビーワルキューレが公開されたり配信で入ったりとかして、あ、
今ネットリックスで見れるとか。
そうなんや。
へえ。2023年多分ベイビーワルキューレを初めて見た人が多いんじゃないかな。
2の映画館でやってた。
なるほど、うんうんうん、
なんで多分ねこれが検索に引っかかって多分聞かれてるんですよ。はい、でこれが 40% ちゃい 404%
4倍ってこと、
はい、他のやつより、
お、他のエピソードよりもされました。
はい、
で
新しいリスナーに注目してみると、
はい、
78% のリスナーが新しく出会いましたってこと。
そうなんですよ。 78% ってすごくないですか。
ほんまですね。
ね、なんか私もずっと常連さんが聞いてるもんやって思ってたんですけど、じゃあそ
のベイビーワルキューレ聞いた人がほとんど新しかったってことなのかな。
これがね、そうきっかけとなったのは、あ、ほんまや。これが 20% の新しいリスナーがこのエピソードから聞き始めました。
ベイビーワルキューレのおかげ。
はい、でも全然その他ね、ベイビーワルキューレ的な話題そのしてないんですけど。
その後ね、
うん、なんか映画の感想みたいな、
そうですよね、そんなにしてない。
、うん、まあ2も見てないし、うん、まあ、いつか見たいと思いながら。
そう思いながら、
全然タイミングが忙しかった。なんかで
もだいぶなんかね、これやったらしいです、はい、今年は。今年じゃない、2023年は。はい、
世界的なポッドキャスターになった気分はどうですか。11カ国で再生。
これね、去年と全く一緒。去年も11カ国。
新しい国は開拓できず。
そうそう。
で、94% が日本。
はい。
はい。
そうですね。
うん。
うん、
まあ、たまたまそういう。
新規リスナーが多かったのが1位日本の、2位が香港。へぇ。
はい。その辺もね、日本人なのか、
う
ん、
あ、そか、
向こうの人なのかも分かんないですけど、
まあ、ずっと日本語で喋ってますしね。
そうそうそう。
あなたのリスナーはもちろんセンスが抜群。
はい、
そんなリスナーの好みをもっと深掘りしてみましょう。
見ましょう。
あなたのリスナーがよく聞いたジャンル、
はい、
1位レジャー、2位お笑い、3位テレビ&映画。
はい、
レジャー、まあ、
レジャー
って何やろ
な。レジャーって何やろ。ポッドキャスト番組のレジャーっていうカテゴリーの人って何を喋ってあるんですか。
え、昨日動物園行ったよとか。
違う、まあ、でもそういうことじゃない。
まあそういうことですね。
休日っぽいやつだね。
リスナーがよく聞いた音楽ジャンル、そんなもん分かるんか。 J-POP、うん、アニメ、 J-POP、 ポップアニメ、
うん、まあ日本人やから、まあまあま
あ、リスナーはあなたのことを友達にもおすすめしたようです。
シェアの話ですね。
あ、シェアをしてくれてる人がいる、
はい、これはね多分ね、ほぼほぼ私。なんか去年も言ったけど、
毎週
ほぼほぼちょっと宣伝でシェアしてるんでね。これでも謎なんですよ。最もシェアされた
エピソードは、
はい、
で大正解、おすすめ商品。
そう、でもなんかも
何喋ったか全然覚
えてない。シャマジとかじゃないですか。
そうです、そうです、
シャマジ。あれから買いました。
本当ですか。
めっちゃいい。
ね、あれすごい使いやすい。
透明のやつ。
そうこれがね、でも最もシェアされたエピソードはって、私他のやつとそんな変わってないはずなんで、誰かがシェアしてくれたのかなっていう。全然わかんないんですよ。
買えんな。
この時に話したおすすめ商品は C さんがポッピンアラジンですね。
ああ、もう今も大活躍してます。
、はい、で私がキッチン用品で、シャマジもそうなんですけど、あのルクルーゼのお鍋とか、あ、オイル差し、 オイル差しとか全然液だれしないっていうオイル差しとか、
お米びつ、
あそうです、うん、米びつ、おひつ、
おひつか、
はい、おひつです、あのルクルーゼで炊いておひつで保管するっていう、そういう話を社会がそんなにシェアされてるのって見たことないんですけど、まあ、そうやったらしいです、
はい
はい、
もしかして植物を育てていますか、
ちょっとあんま意味わかんないですよね、
今年あなたのポッドキャストはすくすくと育ちました、そういうこと、
そういうことらしいですまずリスナー数がプラス 50%、見てないんですよ私リスナー数、
うーん再生数も増えた、すごい、へ
ーでプラス 26% 再生数増えて、
フォロワー数も増えた、おーすごい、 25%
らしいです、
うーん
普段気にしなさすぎて私が
知り合いだけに向かって喋ってるつもりだったから
、はい、増えてたらしいです、いやありがたいですね、
スーパーファンへの感謝も忘れずに、
はい、
あなたの番組がトップ10ポッドキャストに入っているリスナーは74人です、
はい
すごい
ね、
あなたの番組がトップ5ポッドキャストに入っているリスナーは58人です、
はい、
さあそして
そして
あなたの番組がナンバーワンポッドキャストになっているリスナーは26人です
すごい、これね後で去年の人数どうやったかっていうのちょっと言いますね、
はい、3% のリスナーは今年からあなたの番組を聞き始めたリスナーです、
はい、
そうなんですね、
そうなんですかね、本当に
どうなんでしょうか
まあでも1回再生しただけの人とかもそうやろな、
あ
1回しか聞いてない
人も、あそういうことか、
多分入ってると思う、
そんなに何か再生数そんなにないやけど、
えだからあんま関係ないと思う、
関係ないですかね、
うん、
そっかそうらしいです、じゃあ
詳しくチェックしてみましょう、
はい、
トップ10入り74人のファン、
はい、
トップ5入り58人のファン、はい、トップポッドキャスト入り26人のファン、
はい、
えこれどういうこと、26人の人は
これが一番聞いている番組、
なるほどなるほど、
多分ということだと思います
これで Spotify だけで、
あそうです、 Spotify だけです、うん、それで
ちょっとしたプレゼン、
あ終わりですね、
はい、
これであの画像シェアできるっていうやつが、うん、去年のトップエピソードのエピソードじゃない、
トップポッドキャスト、
はい、まあ、トップ10位以内に入ってるのが去年は60人やったんですよ、で今年が74人にちょっと増えている、でトップ5が去年は53人で今年58人なんでプラス5人になってる、
ほうほうほう、
トップは今年も去年も26人
同じメンバーや、
同じメンバーなんじゃないかなって思うそういう感じでしたちょっと微増したみたいな感じです、リスナーがなんかライトなリスナーがちょっと微増したのかなっていうぐらいの感じでした、
はい、
はい、いやいやそう思うとその26人すごい
誰やろう
すごい大事にしないとっていう、
ね、本当ですね、
いや本当にありがたい話ですよ、ずっとね変わらず雑談を配信しているわけですが
あんまりこの見方は分からへんからね、
あその Spotify の
集計のしか
解析のなんかとか、
うん、
うん、
そんなん出してくれる、面白いですね、
でも面白いです ねこれ割とポッドキャスターの人は年末の楽しみにしてる気がする、
うん、そうなんや、
うん、
結構それをシェアとかその Twitter で貼ったりとか、うんうん、あのハッシュタグつけていろんな人の見たりとかができるようになってると思うんで、
うんうん
うん、全然見てないけど人のやつ
そう、そう、まあまあね、うん、あのあれですよ、全然やっぱりね、あのずっと私が推しだ推しだって言ってるクリスさんがやってはるおっさん FM は、うん、ぜひろなんよりも聞かれてる人数多いですそうそうそう、なんか
活動が割と広報活動みたいなのをしっかり、
うん、あちゃんとね、あのお便り募集してますみたいなとかを、うん、丁寧に何回も言ってはるし、
でなんか知り合いとかに結構言って、うん、で知り合いがメールくれたりとかっていうのを結構頻繁に でゲストで知り合い、まあ、知り合いばっかりだけどその読んで来てもらって喋ったりとかもしてはるし、なんか周り身内とかに結構広げてはる、
そうなんですね。
そこからどんどん広がっていってるんちゃうかなと思う。
なんか最初の方はそんな感じやけど、うんうん、結構ね回数を重ねると他の番組で紹介されるみたいなのがおさん編は割とあって、その面識がないところでも、
だ結構でもその辺も、うん、なんかやっぱりその界隈がつながってるからちゃうかなと、業界
そうかな、
うん、と思ったけどね。やっぱりその、うん、テック系の人がよく知ってる、うん、クリスさんのことも知ってるからみたいな感じ。
え、でもね、でもね、そのあれですよ、検索して例えばそのおっさん FM でマンションか戸建てかみたいな議論をしてる会があって、うん、
え、まとめ賃貸か分譲かじゃないの？
そうでした、すいません賃貸か分譲かでした。だそれだけエピソードをざーっとポッドキャスト内全部調べてそれを語る会をしてる人とかがいてて、
へー、
その番組で取り上げられたりとかっていう感じだから全然その、う
ん、それは
の、うん、そのあるし、あの私と同じような感じでおっさん FM を聞いてはる香里さんっていう、あのおっさん FM にゲストで出てはる人もいるんですけど、はい、香里さんも別に界隈の人って感じじゃなかったけどね。
あ、だん、何きっかけか俺は知らんけど、
うん、なんかこう
ファンがいるんですね。
ファンがいます、結構ファンいると思う。
へえ、すごい。
そうで、ちゃんとあの柔らかい感じのおっさん2人やからこそ結構ファンがメッセージを送る感じがあるんです
よ。送りやすい、
送りやすいそうそう、なんでなんかね、そのクリスさんが私が推しだ推しだっていうのをちょっと戸惑ってるみたいな感じで言ってはるんですけどでも
そら、ね、
このポッドキャスト
で言ったら
ポッドキャストで言ったら全然オッサン FM の方がなんかこう目上って感じなんですよ、
うんうん、
年上やで全然向こうの方が
そういろんな意味で年上やから、だから全然ね、その戸惑われなくてもいいんですよ
押されて叱るべき存在であると。
そう叱るべき存在なんでそうって思いました、はい、という感じの2023年のまとめでした。
わ
ーい、
はい、
はい、今年も
スポティファイね、はい、
スポティファイのね、2024年も続けていけれたらいいですね、はい、いやいや無理のないようにね、
はい、
はい、
まあ遠方になるから
、ね、そう C さんが今年からはリモート収録になるはずなので、これが
あちらマスタイルになる
そうですね時差はないけど、
今は、最後のあれですね、 C さんのお宅で最後
リアル収録、
そうそう、うん、リアル収録、
この家はね引き払
う、あ、そうです ね、
そうですよ、
この家も最後です ね、
ね、久しぶりにちょっとお邪魔しましたが、はい、2024年はだいぶちょっとまた変わった感じになるとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
お願いします、
お願いします、はい
この配信ではお便りを募集しています。
番組の詳細にある質問箱までお寄せください。
またツイッターでハッシュタグひろなん、ひろはカタカナ、なんはひらがなでツイートしてください。ではでは次回の配信、
なんなんやろー。